池上さん来たんやけど、まあ、違いますね。
後半は、なんていうか、優しいもの、イージープログラムとハードプログラムの話をしたいんですけど、で、これ、皆さんは別に全員が認知科学やるわけでもないし、恋科学って 何やってんでしたっけってこと。どういう人がいるんですか、ちょっと教えてくれませんか。
いろいろ。
坂井さんとかこういったわけでしたっけ。
心理。
はい。
物理心理分解。
あ、違うんですか。物理の人と誰がいるんですか。平木さんというのはこういったわけですか。平木監督。あ、なんですか。あ、そうなんですか。ここは 3,4 年ですよね。まあそうじゃない人もいるのは分かってるんですけど。あ、それでまあ、なんかそこでなんか就職するとかどうしようかとか言ってましたけど、どんな分野、まあちょっと雑談から言うと、そのどんな分野でもさ、なんか優しいもんだって難しいもんだってあって ありますよね。例えばなんだろうな、広末涼子が好きだからって広末涼子と付き合いたいってなんかなり難しい問題ですよね。社会の中で広末涼子にあんまりちょっとそうか、それは例が良くないかもしれないけど、あそこに接近するルートを見つけるって難しい問題ですよね。あと、なんだろう、俺は何だろう、何でもいいけどさ、大学だから、いや、じゃあ大学の総長に30歳でなるっていうのもかなり難しい問題ですよね。どうやったらそういうふうになれるのかって分かんないですよね。で、それがいろいろ難しい問題っていうのは世の中にあるわけじゃないですか。で、学問の世界でもその難しい問題っていうのはあって、今日やってるその意識の問題っていうのはまあ難しい問題なんですけど、優しい問題って、じゃあ一方で何だろうかってことなんですよね。で、その認知科学の世界ではプログラムで、簡単に言うとプログラムで書けることっていうのは優しい問題だと多くの人が考えてるんですよ。で、そういうプログラムで書けるものをコンピュータブル、計算可能っていうふうに言うわけですけども、で、認知科学の人がずっと気にしてるのは、人間の認知っていうのはさ、計算可能かってことです。つまりコンピュータのプログラムで書けるのか。それはどう思いますか、このユニクロのシャツ着てる。
計算可能であってほしい。
それはどういう、
いや、
個人的なあれですか。
計算可能です。
それ根拠は何ですか。
根拠
です
か、はい、いや、計算可能じゃないとどう判断するというか、どう、
ここで優しい難しいって言ってるのは、例えば今日農研のさ、機
かっていうか図形の問題がなんか電子なんか出てますよね。なんか三角形こうやって折り曲げるやつ。で、あれはまあ小学生にとって難しい問題かもしれないけど、そういうこと言ってんじゃなくて、これ優しい問題難しい問題ってのはそのチャーマーズの先ほどのチャーマーズの分類で原理的にできるかどうかってことに近いと思うんですよね。ですから実は先ほど挙げたのは優しい例なんですよね。広瀬良子ですよってのはそれ原理的にはきっとできるだろうか。30歳で東大の総理になるってのはきっとなんかガーってガチャガチャってなんか革命でも起こすかできるかもしれないから原理的にはできそうなんですけど、問題なのはさ、我々のその認知の過程の中で原理的にどうやったらいいのか分かんないように見える問題があるんじゃないかって認知科学者はいろいろ考えてる人がいて、でその一番有名なものっていうのがその、とりあえずだからそのここでハードプログラムってのはノンコンピューターで計算不可能なもののように見えるものっていう形に今なんかしておきますね。で先ほど言いましたように赤いものを見たらボタンを押せっていう機能を作るのはこれは簡単そうですよね。赤のコーリアがどう抜くのっていうことを除けばそれは簡単に計算ができそうだと。ではじゃあその同じ方、例えば人間の自然言語のこのプロセスっていうのは計算可能だと思いますか。コンピューターを作ってそのコンピューターと会話したらあたかもそのコンピューターが人間であるかのような会話をするようなコンピューターが作れると思います。先ほどの立場ですと作れるっていうふうに思いたいと思いますけど、そうです。そういうことを考えた人ってなんていう人が知ってますか。そう、さすが、そうですね、チューリングですね。だから言語、例えば言語が計算可能な領域に入ってるのか計算不可能な領域に入ってるのかっていうのがわからないし、だから明らかに計算可能なものってのあるわけですけど、例えばじゃあ言葉の意味とかですね、あとはクオリアだとか、あとはあるいは理解だとか、こういうものが本当にその計算可能なものの中に入っているかどうかっていうのは延々とその議論があるわけですよね。それで中国語の部屋っていう話があるのを皆さんご存知だ、まあ、人はご存知だと思うんですけども、中国語の部屋っていうのはですね、サールっていう人が考えた思考実験で、サールはこの理解ということは、計算機のアルゴリズムでは書けないってことを主張したんですね、このチャイニーズルーム。これどういう話かというと、中国語が全くわからない、例えばイギリス人の人を部屋の中に閉じ込めて、その部屋に、中国語のいろんなそのテキストを書いた紙を差し入れるんですね。で中にいる人はあるコンピューターのアルゴリズムに従って、その中国語の文章に対してあたかも本当にネイティブの中国人が中に入っているかのような言葉をまた出すと。で部屋の外にいる人は、まあ、どういう設定でもいいんだけど、例えば中に本当に中国のネイティブの人がいるのか、あるいはコンピューターのアルゴリズムに従っていろいろ操作をしているイギリス人がいるのか分からないようになっていると。でこの時にこの中国語の部屋があたかもその中国語のネイティブのような理解能力を示せたとして、その時にこの中国語の部屋には中国語を理解したっていう特徴属性がですね、生まれると考えていいのかっていうのがサールの、出した思考実験で、彼は結論として、たとえ今のこれからポイントなんですけど、たとえ言葉自然言語の処理がコンピューターで計算可能でそういうことをするアルゴリズムが書けたとしてもですよ、その部屋の中には、その部屋には中国語の理解というものが、理解っていう要するに意味、例えばなんだ中国語で分かんないけど、今日はいい天気だなって言った時に我々がいい天気だなっていうのにはある種の言葉の意味っていうのを付随してますよね。そういうものは存在しないんだろうっていう議論をしたんですよね。でこれについてはどう思いますか。プログラムが書けるって言ったら、
はい、問題 態になっているのはつまり
一般の理解ですね。一応猿の立場は一応プログラムであたかも人間が喋っているかのような、状況を作ることは可能、つまりチューリングテストに合格するようなコンピューターを作ることが可能だっていう前提からスタートして、でもそれではその人間の言葉の理解っていうものは実現できてないだろうっていう主張なんですけど、どう思いますか。
理解っていうのがそもそもわかんないんですけど、でも外から見てその会話しているように見えたらそれは理解していると認識するしかないのかなって。
なるほど、それ一つの立場ですよね。それ一種なんかその拡大されたビヘイビアリズムと考えていいと思うんですけど、このビヘイビアリズムっていうのはそのスキナーっていう人が考えた人考え方ですよね。行動主義、でもまあじゃあちょっとじゃあアメリカ風にちょっとディベート風にやるとさ、それ以外の考え方って言いますか。まず外見的に区別ができないんだったらそれはもう考えるとっていうかその理解してと認めようっていう立場以外の立場ってありませんか。
ある、ただそれをどうある気はするんですけど、今パッとそれをどう知ることができるかというのはちょっと思います。
そうですね、そうです、ごめんなさい、難しい質問をしてしまって、というのはこれは別に哲学者の方にも議論の決着がついてるわけではないんで、まあ、難しいと思うんですけども、スキナーのですねビハビリズムっていうのは要するに脳の脳じゃなくてある認知過程っていうのの内部の体験というかそういうことを相手にしても仕方がないので、ビハビリズムっていうのは要するに一番極端な場合ですとスティムラスが入ってそれに対してあるリスポンスが出るっていうこの対応関係だけを問題にしていればいいっていう考え方なわけですよね。で、認知科学の歴史っていうのは結局なんかそのある時期までビヘイビアリズムとの対決だったわけですね。で、おそらくですね皆さんの知り合いの認知科学者に聞くとビヘイビアリズムは、克服されたっていう人が多いと思うんですよ。でこれはすごく妙な話なんですけど、ちょっとその話は今ちょっと説明しますけど、スキナーがですねホワイトヘッド、さっき話題に出たホワイトヘッドと交わした有名な会話っていうのがあるんですね。スキナーはその行動主義で言葉っていうのを説明できるっていうふうに主張したわけです、ホワイトヘッドに対して。でホワイトヘッドっていうのはさっき言ったように夕日を見るっていう体験はの主観的な性質っていうのはそれをその光の波長とかで解析しても到達できないだろうって話をして、でその時ですね、ホワイトヘッドはスキナーにこういう文の例を出したんですね。 No black scorpion is falling on this table。このセンテンスをどうやって君は、要するにスキナー君はビヘビアリズムで説明するんですかこの文章の理解ということですね。で、これはそのちょっと話を飛ばしてしまったんですけど、先ほど彼が答えてくれたチューリングテストというのは、まあ、知ってる人が多いと思うんですけど、アラン・チューリングという人がそのコンピューターが思考能力を持つかどうかということを考える上で1950年に出した考え方で、つまり今彼が言ってくれたみたいにあたかも人間が喋っているかのような振る舞いをするコンピューターがあったらそのコンピューターは理解しているというか人間のように思考する力があると認めちゃいましょうというのがそのチューリングテストの立場なんですね。でこれはまあ有名なその話があって、チューリングというのはホモセクシャルだったわけですよ。でチューリングのこのチューリングテストの言論文を読むとですね、実は男の人が女の人振りをするっていう形で論文が書いてですね、もうこれ経典同士なんですけど、読むともうチューリングテストの論文ってのはもう読むとのけぞることがいっぱいあって、これウェブ上にタダで載ってるからぜひ読んでいただきたいんですが、まず設定が男が女の振りをして、で女の人は女、私が女よって一生懸命言うんです。 で男は私が要するにテキストしか分かんないからどっちが女か分かんないわけね。で女の振りコンテクストをやって、で男が女か区別がつかないことがあるかっていうところから論文を書き始めてるんです。それはなんか彼がホモセクシャルだったってことを考えてものすごいなんか面白い話で、さらに後半になるとめちゃくちゃなこと書いてあってですね、一つはここでその人間と機械というのを比べてるけど、機械通常の方法で生まれた人間は機械じゃないことにしようと言ってる。つまり数学者だからさ、機械の定義ってことをすごく気にしてるわけですよ。でも将来通常の生殖方法以外の方法で生まれる人間が出てくるかもしれないと。その時にはそういう人間を機械とするかどうかっていうのはまた別に考えることにしよう。つまりだからクローン人間みたいなことを考えてる。もう一つわけわかんないのが、チューリングテストの 大前提っていうのは、我々のその心と心がですね、いきなりなんかその外部的な例えば 音波とかですね、そういう普通の物理的なコミュニケーションチャンネル以外の方法でコミュニケーションしちゃえること、つまり言ったらテレパシーみたいなことっていうのは起こらないってことを前提してるわけですけど、チューリングテストの論文の最後の方っていうのは、もしテレパシーがあるとするとこのテスト の前提が崩れると。でいろんな統計的な証拠を見るとどうもテレパシーってのはあるらしいと。だからですね、その住民テストを実施するときにはテレパシー遮断ルームの中でやらなくてはいけないとかそういうふうに書いてあるんですよ本当に。でもそういうことは全部今我々がその科学史の中で住民テストを考えるときには、まあ、全部忘れ去られてしまって、単純にコンピューターと人間が言語能力で区別がつくかどうかっていうところだけをフォーカスするんですけど、で今の冗談みたいな話なんだけど、そもそもチューリングテストをなぜ彼が考えたのかってことの中に、彼がホモセクシャルだったってことで、その自分が男なのか女なのかっていうそのジェンダーなんだってしてさ、そこで悩んでたってことが実は反映されてる可能性があるわけで、それはその創造性の起源っていうか何なのかってことで非常に面白いことなんですね。話は脱線するけどさ、多重人格障害のさ、人っているじゃないですか、22のビリビリがあって、あれも面白いケースで、あれ読んだことある人もいると思うけど、どうも創造性の起源っていうのはある種の脳の適応で、生きにくい人がなんか何とか生きようとすると創造的になるっていうのが非常によく見られるんですよ。だからなんかさ、東大生がなんか頭いいんだけど創造的じゃないってことはそこら辺が関係してる可能性があって、皆さんちょっとやっぱりバランスを崩した方がいいと思うんですよ。僕イギリスに2年いた時ですね、一番印象的だったのが、イギリス人は変人がいた時にその人がどんどんのめり込んで変人化を追求する自由があるっていうことが一番強い印象だったんですよね。日本だとなんか意外とちょっと変人だとさ、その人ってなんかむしろなんかピアプレッシャーで元に戻ってするじゃないですか。そのイギリス のトリニティカレッジとかああいうカレッジの変人っていうのはどんどんどんどんのめり込んでいくんですよ。なんかとんでもない変人になっていくんですよ。でもそれをみんななんかそれ一つのなんか色っていうか芸として認めちゃうところがあって、そこは非常に面白いところがあります。でまあそれで何の話だったかというと、チューニングテストはまあそういう形で出たわけで、そう、それでですね、先ほど言ったように心理学者は今日ビヘビアリズムは乗り越えられたと言ってるんですけども、スキナーの言ったビヘビアリズムって確かにその体の外に出たですね振る舞いを、元に認知を考えようっていう意味でのビヘビアリズムだったから、まあ、それはだって脳をブラックボックスとして扱うっていう意味で不満足なものだったわけですけども、これをですね、そのニューラルビヘビアリズムっていうものにもしですよ拡張したら、これは現代でも実は我々こういうふうに考えてるんです、ね、つまり行動主義ってことを単にその外部的にその体の動きとして出たものだけを行動主義って呼ぶんじゃなくて、その筋肉の動きとしては出ないような脳の中の神経細胞の振る舞いも含めてビヘイビアともし定義し直せば、今でもそういう実はそういうふうにほとんどの人は考えてるんですね。でそういう意味で言うとチャイニーズルームっていうのもまたちょっと違った見え方が出てくるわけですね。でどういうことかっていうと、どういうことですかいや今要するに好きなのビヘイビアリズムっていうのはさ、ある個体があったらその個体の内部はブラックボックスにして、そのブラックボックスと外部とのやり取りだけを問題にしたわけですよね。今度は内部の構造というか内部のダイナミクスとかを問題にしたときにですね、チャイニーズルームでたとえ一見なんかチャイニーズのネイティブと区別のつかないやり取りがもしできていたとしても、内部の状況ってのは違うわけですよね。その普通のネイティブの、脳の中で起こっていることと必ずしも一致はしないわけですよね。そのときどう考えますか。それは言語能力が再現されたと考えていいでしょう。
難しいです
どう思います
か。 A っていうのがあって A' っていうのがあって、これ内部ダイナミックとは全く違うんだけど、いや、まあ、だから例えば原理的な問題としてさ、その内部ダイナミクスが全然違うのにやり取りが区別つかないってことあるかどうかっていうことは聞いてもいいですけども、まあ、今思考実験として内部ダイナミクスは全然違うんだけどやり取りしてるものは同じだっていうものがあったときに、 A と A' は認知的に見てどうかだと思っていいですか。
内部が違うっていうのは、
まだチャイニーズルームの中国語の処理の仕方と、その脳の中の神経回路を通したネイティブの中、ネイティブの人の中国語の処理の仕方というのはちょっと違うよね。物理的な仮定としては違いますよね。その時にチャイニーズルームにも中国語の理解があると言っていいのか、いいって言ったんだけど、それはなんかスキナー風のビヘビリズムというか、そうなんだけどニューラルビヘビリズムまで拡張しちゃうとどうでしょうか。
違う、多少違う気はします。
まあいや、すいません、だから難しい話をして言ってるんですけど、でこうやって考えていくとなかなか難しい問題がいろいろあるって分かっていただけますよね、というか。それで、だから何が言いたかったかというと、普通の意味でのその機能主義とか行動主義っていうような言い方のもうちょっとなんか内実を突き詰めていかなくちゃいけないってことなんですけどね。で、これからお話したいのは、チャーマーズだからそういうふうにそのコンピュータブルなもの、アルゴリズムで計算ができるものを計算可能といって、それでそうじゃないものを、まあ、計算不可能とするとすると、その意識の普通の問題っていうのは、その必ずしも計算可能なことをイージープログラムってから言ったわけじゃないんだけど、その原理的に理解できる問題と、それからそのクオリアみたいにちょっと理解しにくい問題があって、その意識の問題っていうのはそのクオリアの問題だっていうに尽きるっていうことを主張したわけなんですけど、でこれからお話したいのはですね、我々の認知の過程を冷静に見ると、このイージーなものとハードなものっていうのは分離不可能なほど一緒になっていてですね、むしろ人間の認知の本質っていうのは、このイージーなものとハードなものが一緒になってるってことが本質であるってことをお話ししたいんですね。それで、まずですね、この概念を出します。これはそんなに厳密に私は数学的に証明しているとかそういう問題ではなくて、こういうことを考えることは必要なんじゃないかってことを最近考えているところなんですけど、ファップコンピュータビリティ、ですね、ファップっていうのは For All Practical Purposes っていうのが省略なんですけど、簡単に言うとこういうことなんです。おそらくですよ、まあ僕はもともとクオリアに興味を持ってるぐらいだから、世界の全てがコンピューターのプログラムでシミュレーションできるっていう考え方には違和感というか文句があるんですけども、でこれちょっと歴史的なことを言わないと皆さんに分かっていただけないと思うんですけど、1989年にですね、ロジャー・ペンローズっていうイギリスの数学者がエンペラーズ・ニューマインドっていう本を書いたんですよ。でこれはお読みになった方もいらっしゃるかもしれませんけども、どういうことを彼主張したかというとですね、意識の本質は計算できない、要するにコンピュータブルじゃないものの中にあるということを、まあ、ペンローズは主張したわけです。でエンペラーズニューマインドっていうのは、エンペラーズニュークローシーズっていうのがもともとで、これは王様の裸の王様の現代なんですね。エンペラーズニュークローズイズっていうのは、つまりエンペラーが新しい服を手に入れたっていうんだけど、それ実は何もないので、それをみんな裸だって言えないのが、まあ、元々のおとぎ話ですよね。で、エンペラーズニューマインドっていうのは、AI、アーティフィシャルインテリジェンス、つまり、知能をコンピューターのプログラムで実現できるという人に対する強烈な皮肉だったわけですよ。わかります？AI、人工知能の人たちは、
人工的にコンピューターのプログラムで知能を実現できると言ってるけども、それは裸の王様と同じじゃないか、つまり A クラス MI だとそういう例だからですね。でこれは大変当時センセーションを起こしたわけで、で私はまだ当時脳をやってなかったんですけど、実はこれがかなりきっかけになったんですね。それでこの中で要するにペンローズが出したテーゼだったのは、意識というかそのコグニション、まあ、認知の本質、なんか英語ばっかり書いてるなんか認知の本質は非計算というか、つまり計算不可能だっていう、つまりコンピューターのシミュレーションができないということを主張したわけです。でこれはさ、ある意味ではすごくスッキリした立場だったわけですよ。なぜかというと、みんななんかプログラムでなんかが書ける、認知の本質が書けるってなんか違和感あったわけですよ。それはそのクオリアみたいなその認知の主観的な属性というか性質を考えた時もそうだし、それから自然言語処理っていうのは皆さん使ったことあるかもしれないけど、もうほとんど使えるものないんですよね。唯一使えるのは例えば日本語と韓国語みたいにすごく近い言語の間のトランスレーションが、まあ、ある程度できるっていうぐらいで、いまだにその人間と会話してるかのような錯覚を起こさせるようなコンピュータープログラムないわけですね。あのシーマンっていうのありましたけど、あれはですね、認知その自然言語処理のプログラムが失敗した時にうまくそれを利用してあのごまかしたことによってあれは商品化された。つまりどこだっていうと、あのシーマンっていうのはさ、言語認識が失敗したときにどうしてたかというと、シーマンというような魚がなんかふいってなんか向こうを向いてですね、なんかあたかも無視して泳いでいったかのようなグラフィックスを作ったわけ。だから本当はあの時何が起こっているかというと、コンピューターが自然言語処理に失敗してるんだけども、それをあたかもあのシーマンというキャラクターが自分で意思持ってて無視して泳いでいってしまったみたいなことを作ることによってエンターテインメントとして成功してたんですね。でも未だに実は自然言語処理というのはできなくて、で人工知能のプログラムというのは実はあの、まあ、池上隆さんなんかよく知ってますけども、非常に今大きな壁にぶつかっているんですね。だから実はその認知科学、認知のプロセスが本当に計算可能なプロセスなのに入っているのかどうかということはよく分からないんですよ。だからこそ今ロボットとかでその身体性を持たせたりとか環境との相互性とか、そういうなんか、エンボディメントということをみんな気にしているわけなんですけども、でペンローズの立場はそういう意味ですごく分かりやすかったわけですね。それは間違ったところを探していくから、で実は認知の本質は計算不可能なプロセスにあるんだっていうようなことをペンローズは主張したわけです。でそこであの出して彼が出してきたのが量子重力理論なんですね。ここでもなんか説明し始めると泥沼に入ってくるんですけど、要するにアインシュタインの一般相対性理論と量子力学を統合する理論はないんですよ、いまだに。それはいろんな理由があるんですけど、まあないんですね。で、量子力学って皆さんやってるのかどうか知らないんですけど、まあ基本的なことは知ってるということ前提に言うとですね、量子力学と計算可能性の話っていうのは実はちょっとパラレルなところがあるんですね。量子力学は完全な理論なんですよ、ある意味では。どういう意味かというと、量子力学っていうのはそのミクロなさ世界の電子とかの振る舞いを予言する理論なんですけども、実はその認識論的にっていうか、そのそれに量子論が作ってるあの説明してる世界がこの世界だと思った時にはものすごく不満足なことがいっぱいあるんですね。それはあの波動関数の収縮の過程っていうことなんですけども、つまり量子力学にはですね、ある方法で計算するとあのミクロの電子とかがどう振る舞うかってことを予言できる計算方法が知られてるんですよ。で、その標準的な、計算方法を作ったのが、まあ、コペンハーゲンの人たちなんで、コペンハーゲン解釈とか言われるわけですけど、そのコペンハーゲン解釈っていうのは、世界がじゃあその量子力学でちゃんとできてると考えると、いろいろ変なことがあるんですね。それは興味がある方はぜひ読んでいただきたい。本当に面白いんですけども。でもその変なところに目をつむれば、量子力学はその予言するという意味においては完璧な理論なんです。で、ペンローズがですね、まあこういうこと言ったんですけども、とは言いながら、コンピューターでシミュレーションできないものって本当にあるだろうか。例えば私が今こうやって喋ってますよね。この私の筋肉の動きが本当にコンピューターでシミュレーションできないでしょうか。これどう考えたってできそうな気がしませんか。 これはね、あの皆さんぜひこの授業終わった後、家に帰ってでも友達と酒飲みながら考えてほしいんですけど、なんか認知の過程ってコンピューターでは実現できないって言うのは簡単ですよね。でもさ、実際に自分たちが発した有限のテキストレスっていうか言葉の列を出せるようなコンピューターって作れないだろうか。作れるような気がしません？そういうプログラムって。それを否定するのってかなり難しいでしょ。ペンローズはここのエンプラスインマインドを飛んだので、認知の本質は計算不可能なことにあるって言い切ってしまったわけですけど、それによって彼は非常に苦しい立場に追い込まれて、それからまあ14年経ちます。まあ、ペンローズってもともとホーキングと一緒に一般相対論の時空構造には必ず特異点が存在するっていうその存在定理をやって、まあ、非常に名を挙げた人で、もともとすごい天才的な人なんですけども、この本を書いておかげでちょっとその後苦しい立場に置かれたんですね。で、コンピューターのプログラムで我々認知過程が書けるってのは一見変な感じがするんだけど、っていうのはコンピューターのプログラムの中にはどう考えてさっき の, そのチャイニーズルームみたいに我々の主観的な体験とかそのクオリアとか理解とかそういうものってないような気がするから。でも実質上はなんかその万能チューリングマシンっていう概念ありますよね。そのどんなものでもシミュレーションできるコンピューターの存在とか考えますと、実質上はですね、万物はシミュレーション可能だとしか思えないんですよね。で、そのことをここでそのタップコンピュータビリティっていう概念でとりあえず言っておこうとです。で、ファップっていうのはですね、もともとはその量子力学の認識論的な不備をごまかすために出されてきた概念なんですよ。つまり量子力学っていうのはその波動関数っていうものが収縮する過程がものすごく妙で、みんな文句言い続けてるわけですけど、それはどういうことなんだっつって。だけどそこにさえ目をつぶればですよ、全ての実際的な目的のためにはまあ動くんですね、量子力学さん。そこさえ目をつぶれば。で、計算可能性、計算不可能性の議論というのはですね、数論のものすごく難しい議論になってしまうわけなんですけど、これで皆さんに考えていただきたいんですが、例えばですよ、有理数と無理数ってもちろん知ってますよね。あるコンピューターが有限の要素しか持ってなくて、有限の時間しか計算できないと。ですからそのコンピューターは原理的には有理数しか計算できませんと。で、ルート2とかそういう無理数は計算できません。それが計算可能性の問題なんですね。だからもしこの世界の中に無理数みたいなのが本当に入っていたら、それはそのことだけはこのコンピューターで表せないということがもしあったといたしましょう。でもそれが本当に実際的な意味で差異をもたらすような例ってあると思いますか？これぜひ考えていただきたい。野谷茂樹さんってそこにいますよね、哲学者の。あの人がその無限論の教室っていうの中で、実無限と可能無限って話をしてますよね。で、無限っていうことは我々、まあ、考えられるんですけど、それが世界の中に本当に、つまり数っていうものの実在性を考えたときに、それがどうやってこの世界の中で実際に存在しているのかっていう、そのオントロジカルな、存在論的な概念を、ことを考えたときに、有理数か無理数の差っていうのはさ、本当は無限桁を抑えないと分かんないはずじゃないですか。それは皆さん知ってますよね。どんな無理数の近くにも任意に微小な範囲、近傍の有理数を持ってくることができるわけですよね。だけどコンピューターの計算可能性の議論っていうのはその差を問題にしているわけです。無理数、例えて言うとですよ、ものすごく今ラフな議論してますけども、無理数と有理数の差が問題になるようなことを問題にしているわけですよ、計算可能性というのは。で、ペンローズが言っている計算不可能か計算可能かということはそういう領域の問題なんだけど、それがこのリアルワールドの認知過程の問題に本当に関わってくると思えるかということなんですよ。で、僕はもともとそのペンローズの議論にものすごくシンパティックというか共感してたわけですけど、それはなんかコンピューターのアルゴリズムの中にはどうも我々の認知過程の特徴が現れてないように思ったから。だけどそれを計算不可能という領域に入れてしまうのはかえって良くないなとある時から思い始めたんですね。で、むしろそのもちろん厳密な数学的な議論をすればですよ、計算不可能な領域ってのはあるんですけども、 我々が認知の問題をもともとはこの現実の世界でさ、数っていうのがどう対応するか分かんないわけじゃん、本当は。自然対数の定なんていうのが本当にこの世界にあることが分かんないじゃん。無限桁の意味ですよ。だからさ、例えばほら、マテマティカっていうプログラムを作ったゴルフランみたいにさ、世界をセルオートバトンだって言ってる人もいるわけでしょ。本当はこの世界の本質ってのは有限な要素の時間発展なのかもしれないですね。そしたらそういう領域の中で計算可能不可能ってことを領域をその連続実数のその上での話を前提に議論してもあんまり意味がないじゃない。まあそういういろんな理由があってですね。僕は認知の全てのことはサブコンピュータビリティの中に入ると考えていいだろうと思ったわけですね。わかります？今までの話。だからそこの彼がユニクロのシャツの人が言ってくれたよ。それだから 2,3 年前ですよね。いや俺もそれ着ててあの子ってユニバレーするのが嫌だったじゃないか。そのなんかユニクロが爆発的に流行った時ってみんな着ててさ、しかも今年はなんかユニクロってなんか1000種類ぐらい T シャツ売ってるけどさ、あの子ってなんか 2,3 種類とかすごく少なくしか売ってなくて、なんかみんなそれ着ててなんかあれだったよね。まずいとしてもうすいません。だから何が言いたいかというと、そのサップコンピュータビリティの中に、認知ってのは入っちゃうんでしょってこと。さて、そこからなんですよ、問題は。あと45分ぐらいですね。じゃあ、クオリアとかどうなのかってことなんですよね。さあ、俺、こっからがだから、これまだ答えがあるはずじゃないんだけど、だってさ、プログラムの中ではどう考えたって、クオリアとか、そんな意識とか、理解とかないような気がするじゃないですか。そこでですね、まだ別に答えがあるわけじゃないんですけども、我々の認知過程のものすごくリアルな話をし始めたいんですけども、皆さん、例えば3歳児って言葉の意味って分かってると思います？そこに私の学生がいて、須藤珠美っていうのがいて、その彼女は、まあ、今幼児の言語の発達とかやってるんですけど、これはなんか多賀玄太郎さんとかがやったかもしれないけど、そのプレファランシャルルッキングっていう方法を使うんですよね。これは言葉が喋れない幼児にいろんなものを見せて、でなんかその一種の言語が獲得される前のカテゴリー化がどれぐらい行われてるかっていう話をまあするんですね。例えば須藤さんがやってるのは、そのリンゴを、いろんなリンゴを見せて、それがその例えば丸ごとのリンゴとか半分に切ったやつとか、ウサギの形に切ったやつとかの絵を見せて、で幼児ってさ、なんか同じものだと思うと、同じものを長く見るってこともあるし、それから、目新しいものを長く見るっていうような方法があるんですね。まあ、それはおそらく高賀玄太郎さんの話だと思うんですけど、でそういう方法を使って間接的にそのカテゴリー化が行われているかどうかってことをやるんですよね。で皆さんの例えば自分自身が3歳の時とか片言の言葉を喋り始めた時のことを考えていただきたいんですけども、ミルクちょうだいって言ったとしますよね、お母さんに。その時ミルクって言葉の意味って分かってました？どうですか？あるいは自分の周りの3歳児を見てミルクちょうだいって言った時、ミルクの言葉の意味って分かってるんでしょうか？じゃあなんでミルクちょうだいって言えるんですか？ちなみに分かってます？ミルクの意味ってどういう意味ですか？ミルクって分かってますかね。ミルクってどういう意味ですか？いや別にバカにしてるわけじゃなくて、言葉の意味ってどういうもんだと思いますかってことなんですよ。つまりじゃあもうちょっと違う例で言うと、木漏れ日ってどういうんですか？木漏れ日ってどういう現象を木漏れ日って言うんですか？日本人ネイティブだよね。木漏れ日って言葉は知ってますよね。
木漏れ日っていうのはああ知ってます。
どういうのを木漏れ日って言うんですか？なるべく具体的な物理的な現象として木漏れ日っていうのを説明していただけませんか？
木の茂った木の間から光が漏れて、
その時にその漏れてる光を自分がこうやって見上げてチラチラすることを木漏れ日って言うの、それとも森の中でいうとその地面の上になんか
光がこうやってありますよね。漏れた光が葉っぱ以外のところパターン作ってますよね。あれを木漏れ日っていうの。
木漏れ日を使う分野
で分かってないわけですよ。いや何が言いたいかというとですね、我々言葉の意味って実は分かってないんですよ。でこれ私まあ池上さんもそうなんですけど、いろいろ哲学者の人たちと時々議論することあるんですよね。言葉の意味っていうのは実はそのイージーなそのものとして捉えることもできし、ハードなものとして扱うこともできてですね、で実は人間の認知の特徴っていうのは必要に応じて言葉の意味を優しくも使えるし難しくも扱えるっていうのが、これチャーマーズ的な意味ですよ。チャーマーズ的な意味でっていうのはつまりもう分かりきったアルゴリズムの問題として扱うのをイージーだとして、ハードっていうのは例えば赤いクオリアがなんでこれ赤なんだろうっていう、例えばそのボタン押しの例で言うと赤いものを見たらすぐにボタンを押せっていうのがイージーな扱い方ですね。それに対してハードな扱い方っていうのは赤いものを見たらこの墓の感じがどうのこうのっていうのがハードな。で言葉の意味なんてまさにそれでして、ミルクちょうだいって言ってる3歳の子供がミルクって言葉の意味を理解してるとは思えないわけですね。じゃあ我々は理解してんのかってことなんですよ。ミルクって何なのかって言った時に、それは物理的な定義が与えられるよね。なんかその白く濁ったなんか、牛から出てくるものでその中にタンパク質がなんか転落しているみたいな。でも自然言語ってのはそういうことではないんですね。木漏れ日なんかも僕はその明治神宮を、よく代々木から原宿まで抜けていくんですけどね、その時にその木漏れ日って何だろうって考えるわけですよ。そうすると木漏れ日ってのはその今言ったようなそのこうやって見上げた時にチラチラってなんか光が見えてくることを木漏れ日っていうのか、それとも地面にこうやってなんかパターンができていることを木漏れ日っていうのか、地面に丸い形で木漏れ日ができるけど、あれは何でかっていうと太陽が丸いからなんですよね。ピンホールカメラの原理なんですけど、あるいはそういうところをふーっと歩いていく時の自分のなんか何とも言えない気持ちも含めて木漏れ日と言ってるのがよく分かんないんですね。これはもう自然言語やってる人は、まあ、こういうことを常に考えてるわけですけど、実は言葉の意味っていうのはちゃんとピンダウンしようとすると突然分かんなくなるんですよ。ミルクだってあれをミルクって、じゃあミルキーウェイっていうのもミルクなんですよね。空の天の川のミルキーウェイもミルクだと思った瞬間後でミルクに戻ったらまた違うでしょ。そうですよね。あるいは英語ではミルクってのはなんか動詞でもあるわけですよね。だからなんかミルクって言葉は何を表してるのかって実はよくわかる。女ってのもそうですよね。女っていうのは生物学的な女っていうのもあるけど、もっとその例えばゲーテが死ぬときにさ、じゃあファウストっていう小説の中で最後に永遠にして女性的なものを我らをなんか導き締めるとか書いたじゃないかな。女的なものってのは生物学的な女じゃないじゃないですか。むしろ言語の特質っていうのはそういうなんかあるすごく固い定義からフロート浮遊しているところが言語の特質なわけですね。それは例えばまったりってどういうことなのかって、これは難しいですね。またね、まったりについておそらく1時間ぐらい議論できると思います。まったりっていや本当に、でも我々は普段はそういう感じでは言葉の意味を通ってないでしょ。この辺まったりしてるよね、そうだねとか、なんかそのものすごくなんか簡単に議論し言葉を交わしてますよね。多分哲学者がさ時間の問題を議論しようと思ったらもう 1時間どころかもう1ヶ月でもずっと議論できますよね。で時間について例えば野谷さんなんかおそらく本一冊書いちゃうでしょ。ところがですね、そんななんか難しいことを考えている哲学者にですね、じゃあ野谷さん、3時40分に駒場東大駅前で待ち合わせましょうって言った時にですね、その野谷さんが3時40分に駒場東大前で待ち合わせるのはどういうことなんだってってことを考え始めたらですね、約束の時間に遅れちゃうわけですよね。言いたいこと分かります？我々は両方できるんですよ。ある概念を扱うことをコンピューターのプログラムに乗るような優しい概念として扱うこともできるし、優しいプログラムとして扱うこともできるし、あるいは、ものすごく難しい問題として扱うこともできる。それを我々切り替えてるわけですよね。もう一つこれはまあ池上さんなんかもかなり専門家なんですけども、先ほどから出てるしおりを前にしたんですね。これはですね、他人の心をどれくらい理解できるかっていうことは優しい問題でもあるし難しい問題でもある。 で人間にとって複雑系、まあ池上さんなんか複雑系の日本でのおける、まあ、第一人者なわけですけども、複雑系っていうのはさ、今なんかバズワードになってなんかいろいろ言ってたけど、我々の周りにある複雑系で最も重要なものって他人の項なんですよね。つまり予想がつかないっていう意味で、だから人間において、人間ってのはほとんどその到達ってのはちょっと長谷川十一っぽいけど、なんかあのほとんど社会的なものから来るわけですよ。我々がその生存をどうな、俺は生きていけんだろうかって思うときってのは、自然環境との、あの闘争においてそういうことを考えることってまずなくて、俺は生きていけるんだろうかと思うときってのは、その人間の社会において自分は生きていけるんだろうかって思うことがほとんどであって、到達って圧倒的に社会的なものなんですね、人間って。だからあの他人の苦労を理解するというのはものすごく重要な問題で、これはだからこれについて話し始めればもう何時間でも喋れるぐらいいろんな面白い話があるんですけど、まあそれはともかく、さっきその自閉症の子はさ、心理論がないって話をしましたよね。でこういうことを言うとものすごくなんか誤解を受けるんですけども、いろんな誤解があるんだけど、まあ要するに自閉症はないと。じゃあ嫌な言葉だけど、健常人は心理論があるのかって言ったら、あるんですか？これ他人の心って我々分かってるんですか？いや、私がよく出す例ってのはですね、例えば池上さんがなんか、今日僕と一緒に酒を飲んでたら、なんかすごく暴れて、もういいとか言ってなんか殴ってきたと。でどうしたんだろうな、いつもは温厚なって、それ嘘だな、なんか。池上さんが今日に限ってどうしたんだろうと思ってですね、次の日なんか、誰かに聞いたら、まあ、知らないか、お前。池上さん奥さんとすごい喧嘩して、なんかもう大変なことになってたんだぞとか言って、俺がそれで、ああ、そうか、だから池上隆はあの日にあんな荒れたんだって思ったとしますよね。でもそれは本当に私が池上隆さんの気持ちを分かったわけじゃないですよね。分かったことにしているだけであって、つまりその心の理論というのは常に思考停止というか、要するにチューリングマシン的なセンスでいうと、計算がほとんど本当は終わらないんだけど、停止、あえて停止しているということが、つまりだから他人の心が分かったと思うときというのは、実は他人の心とは原理的には分からないんだけど、分かったことにして、こうやってなんか言葉の意味と非常に似ているというのは、軽眼の方はすぐ分かると思うんですけど、言葉にも我々追求しようと思ったらいくらでも追求できるけど、分かったことにして会話を進めて何とかやってるわけですよ。でもその中でなんかそのコミュニケーションと同時にそのディスコミュニケーションが生じてるわけですよね。このセンスがすごく重要で、つまりコミュニケーションというと、普通はその情報科学のメタファーでいうと、完全な情報がさ A から B へ流れていって、 A の中の情報が B にコピーされるっていうのはメタファーで捉えるじゃん。そうではなくてですね、認知の現場におけるコミュニケーションというのは、必ずコミュニケーションと同時にディスコミュニケーション、コミュニケーションの打ち切りということが同時に起こっているんですよ。ですよね。冷静に考えてみれば、お互いにだって他人の子なんて分からないんですから、現実的には。言葉の意味だって、自分が喋っている言葉を相手がそれと同じ意味で了解しているなんて我々確認してないでしょ。本当は相手は全然違ったことを考えてるかもしれないですね。だからそれはなんかよく落語で、こんにゃく問答とかあるじゃないですか。泥棒が入って、お坊さんとなんか、禅問答みたいなことあるんだけど、お坊さんが思ってたことと、泥棒が思ってたことは全く違うっていう、落語ありますよね。ああいうことって常に可能性として我々はらんでるわけですね。だからそういうことまで考えると、実はコミュニケーションってのは、ものすごく難しい問題で、だからある種の、例えばほら、引きこもりとかさ、自閉症じゃなくても、その、いろいろコミュニケーションが難しいと感じている人たちは、そういうことにすごくセンシティブなのかもしれないですよね。僕とか池上さんみたいになんかそのおしゃべりでなんかベラベラ喋ってるやつらは、意外となんかそういうことについてセンシティブじゃないのかもしれないですね。だから何が言いたいかというと、その我々の認知過程においては、一見優しい問題と一見難しい問題がものすごくタイトにカップルしていて、それこそが本質的だっていうことなんですね。でということはですよ、先ほどそのいわゆるチャーマーズが言ったハードプログラムっていうのは、実はその一見優しい問題に見えるようなコンピューターの、コンピューターによる計算可能性の事実上の計算可能性、サブコンピュータビリティの中に入るんじゃないかって話をしたんですけども、そのことと今言ったような認知の性質ってのは、おそらくすごく関係していることのように直感的には思うわけですよ。つまり2つのアスペクトがあるっていうか、我々の言語の中にはアルゴリズムで書けるようなアスペクトもあるし、これはだから今主観的な話をしているわけですけども、当然それに相当する 神経機構があるはずですよね。つまり赤いボタン、赤いものを見たらボタンを押すっていうことをやってる時と、あるいはこうやってベラベラ喋ってる時、友達となんか夢中になって会話してほとんど言葉の意味なんて注意がいってない時と、木漏れ日ってどういう意味なんだろうとかですねこの赤って何なんだろうっていうあのことを考えてる時のモードって明らかに違いますよね。で、研究者っていうのはそのこの言葉の意味はどうなんだろうってことに悩むような人なわけだけど、その研究者だって先ほどの野さんの例じゃないけど、実際的な場面では優しいアプローチを取るわけですよね。で、そもそも問題はなぜ我々はプログラムであるかのような優しい態度で認知問題に臨むこともできるんだけど、もし必要ならばその認知の要素となっている言葉の意味や、あるいはクオリアの質感自体に注意を向けて、その不思議さを味わうようなこともできるようになっているのかってことなんです。それがもうちょっとちゃんと理論的に言うと、ある問題をそのイージーともハードとしても扱えるわけなんですけど、ハードなものとして扱う能力がイージーな問題にどう寄与しているかってことですね。なんで例えば先ほどそちらの方が、例えば木漏れ日っておそらく今まで一生に一度も考えたことないですよね。ないですよね。木漏れ日って言葉は使いませんか。
使わない。
じゃあ大学生っての使いますよね。使わないです。じゃあ大学っての使いますよね。大学行ってくるわ。大学って何ですか。
ここじゃ
ない。いやそうじゃって。あんまり大学の意味って何なのかってあんまり考えないじゃないですか。だけど考え始めるといくらでも、ちょっと大学ってあんまり面白くない、いい例じゃないな。なんか、あなたが好きな女の人でいいんですけどね。その女の人って何なんだろうって考えたときに、これはかなり難しい問題。つまりなんかその女の人がいたとして、まあデートしてるとか、デートしてるときになんか、あ、来たって言って、どっか飲み行こうか、あ、じゃあって言って、なんか、そういう、なんかすごくプラクティカな領域で考えることもできるんだけど、一方で自分にとってその人の存在って何なんだろうって考え始めたら、それはわけわかんなくなってくるわけですね。それは認知問題としては、例えばその現実のその生身の人間と自分の心の中のその人の仮想がですね、どういう関係にあるかというと、これ難しい問題なんですよ。つまり例えば私の、自然人としての池上隆という人と私の心の中の池上隆というのは違うかもしれないですね。それが一致している必要はないわけですね。そういうことを考え始めると、自分にとっての他者ってのは何なのか分かんなくなってくるんだけど、そういうことを普段は封印して、すごく実際的に我々は他者と関わってるわけですよね。で、問題はここからなんですよ。最終的には、我々は実際にどういう行動を取るかってことによって、生物としては到達を受けるわけですよね。で、必要に応じては、必要、で、一緒に一度もなんかその、そういう難しい問題なんて考えないこともあり得るんだけど、もし、必要があれば考えられるっていう能力を持ってるってことが、そういうことを一切普段はないのに勝手にそのプラクティカに動いてるっていう能力にどう寄与してるのかってことなんですね。わかります？そちらの方はどうですか？ユニクソンの方、
はい、
なんかアイデアありますか？
いや、ちょっと今混乱してる、まだうまく理解でき
っていう、今あなたがおっしゃったことって、おそらくプログラムで書けますよね。いや、きっと。いや、別にそれは答えがつまんないとかそういう意味じゃなくて、書けるよね。でもなんでじゃあ必要に応じて今、そのおそらく言葉の意味って、それにリフレクトしようと思えば、リフレクトって生きるでしょ。で、パラドックスなのは、僕もそのクオリアやってて、自分でパラドックスだと思ってるんだけど、難しい問題ってね、その考えれば考えるほどどうしようもなくなってきて、現実的な意味ではなかなか何も起こらないんですよね。つまり先に行けなくなっちゃうんですよ。で、どうしてじゃあそういう能力を人間が持っているのかってのはかなり謎なんですよ。いや、今この時間でちょっといくつかそういう話を仮説を出すんですけども、でも現時点で何か思いつくことないですか。どういうことに関係にあると思います。で、今の問題設定って分かりますよね。今までそのペンローズをはじめ意識とか理解、まあ、サールもそうなんだけど、それが特別なものだって言ってた人たちは、そのプログラムで書けるような能力とは全く別のものが、認知っていうのがその別のレイヤーにあるっていうふうに 思ってたわけですけど、どうもその我々の認知の実相をありありと見ると、むしろイージーなものとハードなものってのはセパレットで、あ、てか一緒になってて、人間ってのはむしろコンテクストを切り替えて、そこでどっちの態度も取れるようなことをやってるらしいと。じゃあそのことの機能的な意味をどう考えるかっていう質問なんですね。
イージーとハードがこう、
いやもうちょっと例えばさ、プログラム書きません、 C とかで書くとしますよね、まあ、書くとしましょうで、なんか書いておきますよね、こうやって。でそれ自体は別に例えばユークリッドの5乗法のプログラム書けってのは優しい問題だと。ところがそのユークリッドの5乗法のを書いてるその記号の、例えば小なりっていう記号の、その小なりってまずなんでこれ小なりなんだろうとかそもそも代償関係の順序関係って何なんだろうって考え始めたら、これ突然難しい問題になりますよね。で順序関係、要するに順序関係を否定する数学も作れるかもしれないね。でもとりあえずはそういうことを考えないで、あのユークリッドの5乗法のプログラムを書くわけじゃないですか。でそのコンピュータブルってことは、要するにそのユークリッドの5乗法のプログラムが書けた結果の方を問題にしたわけだけど、そっちの世界だけだったら分かるんだけど、そうじゃなくて我々必要に応じてはさ、この小なりってどういう意味だろうって考えることもできるわけじゃないですか。記号の成り立ちとか、記号の同一性の起源とかですね、どうしてそういうことができるようになってるんですかっていうことなんですね。いや俺これ難しい話、池上先生いかがですか。なんか、
あ、もう一回言って驚けたのそれか、つまみがないとこは別の問題な
んで、もう一回言ってください。
コンピューターが乗せれるってことと、その人が乗せるとか別の問題がないよ。
どっちの方が広いというふうに考えるんですか、その場合。いや俺なんかほとんどそれイコールのような気がしてるんだけど、っていうかちょっとそこだからちょっと難しい話ですね。全然言ったこと
はないけど、何もしないコンピュータープログラムを書くなんてちょっとおかしかったりとか、
ちょっとじゃあちょっと後ほど、でちょっと落ちというかですね、今日の結論みたいな方向に行きたいんですけど、ものすごくこういう概念的な話から具体的な話になりますけども、神経活動というのはですね、これ数字が一人歩きするんで問題がいろいろあるんですけど、ある方法で調べると大体 30% ぐらいがシグナルを運んでいてですね、まあこれいろんな、ちょっと今あえてそういうふうに書いてるんですよね。 70% ぐらいはノイズのように見えるのですよ。これは例えなんですけど、でこれ非常に驚くべきことなんですよね。脳の神経細胞って、例えばですね、皆さんの使っているコンピューターが素子がですよ、例えば 0.001% でも勝手な動作をしたら、それ単に暴走してフリーズするとかハングアップするとか暴走しますよね。でも神経細胞の活動っていうのは、よくなんかほらこういう刺激を提示するとさ、この神経細胞の活動が上がるとか言ってるじゃん。でも実際にはさ、それで説明できるのって 30% 程度で、あとの 70% 何やってるか分かんないんですよ。これどういうことを意味するかっていうとですね、皆さんが例えばこれ見ますよね。でさっきな、そちらの方もおそらくさっきと同じ透明感が見えてるはずなんですね、基本的には。でその同一性っていうものがどう保証されるかって問題をここで提示するわけで、いつも同じもの、同じ、例えばクォイアが見えていてもですね、その背後にある神経活動って毎回違うんです、神経細胞の成り立ちとして。でさらにそのスポンティニアスアクティビティっていう自発的活動が勝手に行われていてですね、何かその、
これがまた脳の大きな謎の一つなんですけど、何かやろうと思って何かその情報処理をして起こる活動以前に神経細胞っていうのは勝手に自発的な活動をしてるわけですよ。これコンピューターだと考えないでしょ。だってコンピューターの素子が何か計算やらせる前に勝手になんか何かわけがわかんないけどやってるってことは考えないじゃないですか。でおそらくこういうことが、これあのそこにいる田谷文彦君とかいう人とその両眼視野闘争っていうのをまあテーマでやってたり、その柳川君っていう人とそのいろいろシミュレーションをやったりしてるんですけども、そのダイナミックな脳のアダプタビリティですね、適応性とすごく関係してるだろうってことはみんな思ってますね。まあ、今日 の, そのテーマであるその意識とか主観性の難しい問題を抜きにしたら、脳って何なんだって言ったら適応する臓器だったんですよ。こんなに適応てなんかすごくいろんな複雑な状況の変化に適応できる臓器ってないんです。でコンピューターってのはそういうことできないわけでしょ。 IVE だってそうだし、でこれがものすごくひょっとしたらその計算可能性とかそういう議論を全部チャラにするような話になるかもしれないですね。つまり計算可能性とかそういう話っていうのは基本的にノイズのない世界でやってますので、あのチューリングマシンでももちろんノイズに相当するものあるんですよ。オラクルって言ってなんか何の脈絡もなくいきなりなんかその上から降ってくるような過程が介入するっていう話はあるんだけど、でも神経細胞の場合ってのはあまりにもなんかそのオラクルに相当するものが多いわけですね。でこのようなその自発性とか一見ノイズに見えるようなものっていうのがその神経活動を通した脳のダイナミックアダプタビリティに最後に関与しているだろうとはみんな思ってるんですね。でこれノイズというのがどう扱われるかということが実は大問題で、どんどんお店屋さんみたいに問題をなんか広げてもしょうがないんですけども、これはランダムノイズとは違うんですよ。ここがですね、理論的にどう扱うかっていうのは実はおそらく大問題だろうと先ほど の, その須藤珠美なんかもこの前言ってたんですけども、どういうことかというと、なんか我々モデル作りますよね。でモデルの中である方程式とか作りますよね。でその、モデルからは予想できないようなインプットとかそういうものっていうのは普通我々ノイズとして扱うんです。ガウス分布 しているようなノイズとかね、ホワイトノイズとかね。で神経細胞の活動において30% がシグナルで 70% がノイズだっていうときに、このノイズはですね、そういう意味でのノイズとはおそらく違うんですよ。そういうことではなくてですね、脳の神経細胞が同時に複数のコンテクスト性を担ってるってことを反映してるんだろうと考えられるわけです。これは要するにランダムなものじゃなくて、単にそのコンテクストが一つの神経細胞の中に複数に直されているんですよ。それでコンテクスト1だけを見て神経細胞の活動を解析すると、あたかも そこで説明できるのは 30% くらいに見えるんだけど、実はそのノイズによって見えるものっていうのは実は非常になんかある意味を持った活動で、でそのコンテクスト他のコンテクストを反映した活動である可能性があるんですね。でそういうものをうまく使って脳はその普通のコンピューターが持ってないようなアダプタビリティを持っているんだろうと。これアダプタビリティをどうやってその数量的に定義するかというのはまた難しい問題になっちゃうんだけども、だからあのこれはあの私よく言うんですけど、ノイズってのは実は英語でのノイズってのは日本語のノイズとは違ってまして、ノイズってどういう意味ですか。英語のノイズってどういう意味だと思ってます。ちょっとノイズを出していただけませんか、声ででしょ、まあ、いやそうなんですよ。僕はそのイギリスに行った時にすごい、いや僕もずっとそう思ったんだよね。そうではないんですよ。あのね、イギリスノイズってのは今設定しているコンテキストからは意味のないことなんだけど、そのもの本来は意味があってもいいものをノイズって言うんですよ。例えばキャーとか、ベッカムさんってこれはノイズなんですよ。 Why don't you make some noise っていうのはですね、あの要するに英語でちょっとノイズを作れっていうのはガーって言うんじゃなくて、キャーとかヒューヒューとかいうのがノイズなんですよ。だから、そこから昔、これ皆さんはもう知らないと思うんですけど、昔ね、角田さんっていう、まあ、偉い先生がいたんですね。で彼が日本人は虫の声を、意味のある音として聞いてるけども、西洋人はノイズとして聞いてるっていうようなことを言ってた時期があったんですよ。まあ知らないと思うんですけど、
それは完全な間違いだって分かりますよね。つまりノイズとして聞いてるっていうのは別にそれホワイトノイズみたいにザーっていう音として聞いてるって意味じゃないんですよ。今例えばそこで野谷さんが時間論の講義やってたらそれはノイズなわけですね。分かります。それはその時間論の講義のコンテクストの中では意味があることかもしれないけど、いやここでもこのコンテストで意味あるかもしれない。なんか他の例がないから、まあ、そこでさ君の好きな女の子はなんか今日のデート の話をいきなりし始めたとしたらそれはノイズなわけですね。あの君のコンテクストにとっては意味があることだろうけどこの授業のコンテクストでは意味がないから。で何が言いたいかというとその神経回路網の、70% が活動がノイズだったのはそういう意味で考えてほしいですね。でここら辺がその脳の機能をあの考えるときに非常に重要なコンセントになっているわけですけど、こういうシステムで何が問題になるかというと同一性の維持なんですよ。もうちょっとなんかちょっと違う例出すと、あの皆さんおそらく自分は生まれた時から長い人式にさ同じ私だと思ってるでしょ。でも実際には違うんですよ。幼稚園の時のさ自分と今の自分って全く違うじゃん。大学入った時の自分と大学入った時はなんか俺もなんか大学生やった時なんか希望に燃えて入ってきたわけでしょ。なんかそれでなんか1年の時なんか体育の授業とかとってなんかいろいろなんか語学がどうのことかシンプリがどうのことか言ってるうちになんかだんだん連れてきてなんかその時は要するにその自分とその私と大学入って希望なんか大学って素晴らしいところなんじゃないかって言ってなんか全国からいろいろ集まってきて入った時の自分って全然違うでしょ。それはちょっと今日もうやる日もなくなっちゃったんですけど、要するに私っていう存在がいかにその他人との関その他者との関係性とかそういうコンテクストによってダイナミックに変わっちゃうかっていう話なんですけど、で実はそういうシステムで問題なのは同一性の意味なんですよ。逆に分かります？あのシステムってダイナミックに変化すればいいのいいだけではなくて、そこでなんかなんか同一性を維持するメカニズムがないとめちゃくちゃになっちゃうんですよね。それが細胞だと DNA だし、おそらく脳だとそれがそのおそらくコーリアだろうっていうのが私のコンジェクチャーなんですけども、というのはですね、皆さんはおそらく幼稚園の時と今とはほとんど全然違っちゃってるわけでしょ。だけど子供の時に飲んだ水の冷たさと今の水の冷たさっておそらく同じなんでしょ。あるいは子供の時に不安に思った感情と今不安に思う感情ってほとんど同じなんでしょ、そのクオリア的には。そういうものを通して我々は同一性を維持しているんですよ、おそらく。その代わりなんかそのクオリアのレパートリーっておそらくものすごく強烈な同一性の維持のメカニズムでして、これ絶対皆さんあのクオリアに関しては基本的に同一性は維持されているはずだと思います。ですよね。ちょっと内観的に考えていただきたいんですが、赤とか青とか透明とかキラキラとかギラギラとか甘い寒い冷たい同一でしょ、幼稚園の時と今。ただしそれを感じている皆さんっていうのはかなり変わってるはずなんですよ。それは脳のその、まあ、こういうなんか結果的に見たらこういうなんかそのつないかえによって起こってるわけで、で要するに脳がそのすごくダイナミックに変化するってこととその同一性が維持されるってことは表裏の関係にあるわけですね。でここら辺がどうもその優しい問題と難しい問題が同居してるってことのパラドックスを解く鍵なんだろうと思われるんですね。つまり、コンピュータビリティの中に入っているわけですけど、要するに計算可能性の議論というのはさ、何かがアルゴリズムで書けるかどうかということは議論するわけなんですけども、そのアルゴリズムが状況によって動的に変化するということまでは考えてないわけですね。でそれが実はできないわけですよ。あのアイボっていうソニーのロボットの犬がいますけども、あのプログラムっていうのはエンジニアが手で全部書いてるわけで、あのプログラムを維持することはできないわけですね。実はロボティックスの工数上の工数ってあるんですね。工数上の、限界っていうのが恐らく来て、どっかでですね、あのロボティックスは限界に来ると思うんですよ。それは どこで限界が来るかっていうと、人間の場合ってなんか3万の遺伝子がこのアダルトの脳の結合をまあ緩やかに、まあ、指定して、それでそのなんていうかその経験を通して一種あとは放っておいてこういう結合ができるわけでしょ。この結合パターンを全部いちいち手でデザインしたら大変なことになるじゃないですか。だから3万の遺伝子があるとか思うか3万しかないと思うかもしれない、まあ、どっちか分かんないけど、それだけのコントロールパラメーターでさ、アダルトの脳のワイヤリングが基本的になんか 方向づけられるって脅威でしょ。でも今のロボティックスってのはあのプログラムって全部基本的に書いてるわけですよね。もちろんだから学習のプロセスって入ってるけど、その結果エンジニアも予想できなかったようなところにのあのロボットのコンフィギュレーションが行くってことはないわけですね。で何が言いたいかというと、それが実はロボティックスにおける重大なミッシングリンクで、もし人間の脳と同じぐらいの複雑さを手で作ろうと思ったら高数の爆発で、それこそエンジニアが中国のさ安い労働力使ったって10万人の人が10年かけてやったなんか小脳の部分ができるとか、そういうことになってしまうわけでしょ。ですからそのダイナミックに変化する、計算可能かどうかってことは実は本質的なイッシューではなくてですね、それがどうやってじゃあ放っておいてもあの機能的にリーズナブルな形であの変化していくかってことが重要なイッシューなんですね。でそれは言語獲得でもそうだし、一般に思考の過程でもそうなんですけども、でそういう意味で言うと計算可能かどうかってのは後付けで計算可能だってのは当然のことなんだと思うんですね。皆さんがその出来上がったアダルトのブレーンの中で起こっていることが、それをちょっとスナップショットで撮って、あの皆さんがそのある言語を処理したときにそれがコンピューターでプログラムでできるかどうかって言うと、それはできるに決まってるじゃないですか、おそらく。ペンローズが何て言おうとも、でも我々が分かんないのはそれがどうやってそのダイナミックにモディファイされていくかっていう過程が分かんないわけで、これはそういうセンスのですねリサーチってのはそのジェネティックアルゴリズムとかいろいろあるんですけど、ほとんど失敗しているわけですよ。これはもうあの少しでもかじったことがある人は知ってると思いますけど、全然成功してないです。だから、実はクオリアってそのすごくなんか哲学的な概念のようにも聞こえるし、真の問題って形で問題設定するとあの非常に厄介なことのように思えるんでして、で私はその厄介な方に興味があるんですけども、もうちょっと機能的な捉え方をした場合に、実は全て人間の認知がコンピュータブルで、サップっていう意味でコンピュータブルでありながら、一見その我々が今手にしているコンピューターのシミュレーションでは扱えないように見えるのは、おそらくこのものすごくダイナミックに変化している脳のシステム的なそのコンフィギュレーションと、その中でクオリアって形で同一性が維持されているメカニズムの共存を我々がまだ理解してないからだと思うんですね。それで問題はだから我々が主観的にはあるクオリアを感じているって、要するに難しい問題として自分のその体験を扱っていると感じているときに脳の中で何が起こっているかってことが問題なんですよ。でそれはその前半でお話したそのホムンクルスの問題とかが関わってきちゃうんですね。そのユニクロの方いかがですか、なんか意見とか思ったこととか。いや今日だからすごく概念的な話してるけど、この背後にはいろんな神経科学のなんかいろいろ具体的な話はいろいろあるんですけどね、概念的な話としてはこういうことがおそらくかなり問題だろうなと私は思ってるんですけども、いかがですか、なんか何でもいいですか、あんまり集中フォーカスするのも悪いんですが、便利だなって、なんか ユニクロってことでフラッグが立ってしまったという。どなたかないですか、一応。あ、はい、あ、そうですね、ちょっと記憶の話は今日手が回らなかったんですけども、当然記憶の問題と関係してくるんですよね。で、記憶っていうのは実はすごく同一性が関係している話なんですよね。これ例えばですね、皆さんもこれだから一番面白い状況ってのはこういう状況なんですよ。例えば、皆さんが 1年前に一度だけ会ったことのある人にまた会ったとしますね。でその人が本当にどの人かよく分かんないって状況があったとしますね。でその時なんかちょっと自分の内観考えていただきたいんですけども、 A さんとか B さんとかね、皆さんの知り合いっておそらく300人ぐらいいるでしょ、きっと。それぞれの人のパーソナリティの記録っていうのを、記憶っていうのをそれぞれの 人の記憶として収納するためにはその人が誰かってアイデンティファイできなくちゃいけないわけですね。同一性が。で、例えば僕の中での池上隆っていう人の記憶、人格に対する記憶っていうのは、池上隆さんといろいろタッチポイント研究会とかいろいろ飲んでとかいろんな時に接したものが積み重なって、それを池上隆っていう人の人間に関連して収納させてるから成功性が取れるわけですけど、一番厄介なのはさっき言ったように1年分にあって誰か分かんない時っていうのは、脳はかなり困った状況に陥ってるはずなんですね。つまりこの今私が体験しつつある記憶をどこに収納しようっていうのはですね、で例えばそれが A さんだと思ってたんだけど、実は後から B さんだって分かったっていう時に、 A さんのところに収納してしまった記憶をまた B さんの方に割り振るっていうことをしなくちゃいけないんですね。まあ、すごく固い言葉で言うと、まあそれはすごく分かりやすい例だけど、要するに記憶の、特にそのエピソード記憶とかそういうものの収納の仕方と同一性ってすごく関わっていて、重大な関係性ありますよね。それで今日はクオリアみたいな、その分かりやすい例で、分かりやすいというか、そのクオリアの例としてすごく分かりやすい例を出したんですけど、その例えばですね、その最近スティーブン・ピンカーが心の仕組みっていう、How the Mind Works っていう本を書きましたけど、センサスってね、皆さんちゃんと見たことありますか？センサスをちゃんと 見る人ってのは、偽金作りとか、造幣局の人ぐらいで、皆さんが例えばコンビニでこうやって買い物するときに、これほとんど見てないでしょ。で、この、例えば、千円札っていうカテゴリーの認知の仕方っていうのもすごく面白くて、で、まだ千円札だと分かんないけど、例えば皆さんがシンガポール行ったとしますよね。で、シンガポールドルを、空港の ATM でこうやって出したとしますよね。でその時にこれはシンガポールドルだって認知するのは、もし事前にシンガポールドルっていうのを紙幣を実際に見てなかったらどうやってやってるかというと、それは銀行 の空港の ATM から出たからきっとシンガポールドルだろうと思ってるわけです。でその時にさらにですよ、同じ額面なのに違うデザインが2つあったとしますよね。その時皆さんおそらくどっちかが偽札だと思わないですよね。これはなんか記念紙幣かなんかでデザインが違うんだなと思うでしょう。で、何が言いたかったかというと、その我々の認知における同一性の成立というのはかなり面白い問題で、それはその物理的な属性の類似とかそういうことでは全く扱えないですよ。それが一つの表れ方としてしているのがその言葉ですし、それはかなり面白い話がいろいろ僕はあるだろうと。もう一つなんか冗談みたいに言ってるのはですね、私去年マンションに引っ越したんですけど、そのマンションの管理人の問題っていうのがあってですね、これはなんか自分でもかなり面白かったんですけど、まあ抽選で理事会の役員やらされて、それでなんかそこに管理人が2人来てたんですよね。でその2人を同時に見て、初めて僕の住んでるマンションには実は管理人が2人いるってことに気がついたんですよ。それまで実はおはようございますって言ってたんだけど、それは1人の人だと思ってたわけですね。よく見ると顔が全然違うんですよ。でもそこのなんかファジーな感じってわかります？なんか、あ、管理人さんがいるって、ろくに顔を見ないでなんかおはようございますとか言ってて、おはようございますって言ったって俺の場合なんか午後1時ぐらいにおはようございますって出てくると思うんですけども、それ置いといて、ことさように人間における同一の認知における同一性ってのはすごい変なことがいっぱいあったりする。それと記憶の問題ってすごく関係してるんですよね。いや、ご質問で見たらそういうことでいいんですかね。なんかそういう似たような話じゃないですか、自分で。なんか同一性についてすごく妙なことがあったとか、なんかそういう。ああ、枠が最初にあって、そこに当てはまるものを代入するってことですか。ああ、そうですね、はい。
なんか例えばさっき言葉とかも、まあ、そのイージーに使うハード
も
あれなんていうのはまるでその代入の意味で
捉えられた。どっちが代入なんですか。
その、まあ、例えば言葉を代入
して、
計算上その例えばイレブコードのように、ここでもう内容的にはストップさせる、もしくは2個させる
そういう形式化もできるかもしれないですね。だそういう形式化もちょっと考えたことなかったですけども。
どこまでそのクオリアっていうのを
広げていってるのか。
クオリアという概念。
僕は基本的に今戦略としては、実はそもそも、ちょっと今日お話できなかったんですけど、例えば、結びつけ問題っていうのがあってですね、結びつけ問題っていうのは、視覚でいうと動きと色と形がどうして、例えばこれがこういう形で色で動いてるかっていう形で統合できるのかっていう問題があるんですけども、それはもうちょっとここ10年来、神経科学で解けてない問題なんですけども、そこら辺がその実はクオリアの問題として最初に立ち上がるところだろうと思ってて、それはその、今入れ子構造とおっしゃったりその括弧とか言ってたけどその認知の中で同一性っていうのがそもそもどうやって生成されて維持されてるかって問題なんですよ。でそれは普通 その認知科学とかの議論っていうのは同一性がもう生成されちゃって保証された後の話をするんですね。そのスティーブ・ピンカーなんかはそのここの計算論の話をするわけですけど、その時その計算論の要素になっているものってのは最初からあるんですけど、クオリアの問題っておそらくその、計算論の要素になっているもの自体がどう生成されるかっていう問題だと思ってますので、広げるっていうかそこが狙い目なんだろうと思ってるんですけど、ね、他になんか後ろの方とかないですか。あのですね、まあ、せっかく駒場で授業してるんで、これ言っておきたいんですけど、しばらく前にポストモダニズムの論争あったの知ってますよね、サイエンスウォーズっていうですね、ソーカル事件っていうんですけど、そのある物理学者が、皆さんは、あまり記憶にないと思うんですけど、日本ではですね、ある時ニューアカデミズムっていうのの話が吹き荒れたんですよ、浅田彰とかですね、あそこの人がその、フランスのポストモダニズムの思想を入れて、で、まあ、例えば一つの現れ方というのは社会構成主義といって科学的な真理もその社会的に構成されているものであるというようなことを言っていた人がいたわけですね。でそのソーカルという人がそのあるポストモダリズムの雑誌になんかほら難解な言い回しとかを真似して雑誌投稿論文を投稿しちゃったんですね。そしたらそれ偽論文だったんだけど受理されちゃって出版されてしまったんですよ。その後でその物理学者がなんちゃってあれは私がでっち上げた話でしたって、であんたたちがやってるのはそういういい加減な話なんですねつってなんかすごい大論争になっもう大変なことになったわけですけども、でもあそこでちょっと不幸だったのがですね、ポストモダニズムというかそのフランスの現代思想の本質は何かというと生成の問題で、つまり近代科学が扱えてないのは生成の問題なんですよ。つまり、要素還元主義って言ってるけどもそれは別に大したことじゃないんですよ。だって要素還元主義の否定は何かというと全体主義かというとそれまた変でしょ。ポリズムに行っちゃった人大体頭おかしいですからね。そうじゃなくてその要素そのものがどう生成されるかって問題全く扱えてないんですよね。それ分かりますよね。だから認知とかの問題っていうのはまさにそこなんで、認知におけるその要素っていうかエレメントっていうのはどう生成されるかっていう問題はかなり重大な問題、それがクオリアの問題だと私は思ってまして、だからポストモダニズムというかそのフランス現代思想ってのは別に死んだわけではなくて、その問題というのはずっと突きつけてるんですよ、おそらく。どうですか池上さん、その話。
いや、
なんか
行動主義って言われたものを言うと、
ソーカル自体はね、ソーカル自身はね、いやでも元々でもポストモダニズムのモチベーションそのものは、てかポストモダニズムって言っちゃいけないな、フランスの例えばあそこら辺の思想家のモチベーションそのものは生成っていうかその起源問題なんだと思うんですけど、ね、いやだからその形式主義を否定するっていう方向は間違ってるだろうって今思ってて、ということですよ。だからなんかそのクオリア問題って別に形式主義と対立する問題じゃなくて、むしろすごくなんか密接に絡んでる問題だっていう見通しを持ちましょうっていうことなんですけどね。他にないです。 かね。あ、はい、どうぞ。
生まれた直後は意識ない。
生まれた直後って新生児って言うんですか。
だんだんこう脳が
成長して
整備されていって、
はい、
ある瞬間か分かんないですけど、そういう感じで人とか見てるとか、瞬間過ぎられるとか、その人みたいにどういうこのままシステムが変わっていくと。
それすごい難しい問題で、例えば新生児だとまた難しくなっちゃうんだけど、例えば3歳ぐらいの子供って、ですね、それは今日ちょっとやらなかったんですけど、例えばミラーテストっていうのがあって、
ミラーテスト、
これ矢田が読んだんだよね。何歳だっけミラーテストどういうのだっけ。4歳だっけ人間の。15、そんな早いんでしたっけ。あ、そうだね、あ、ごめん、心の理論と間違ってしまった。15から18ヶ月ぐらいで鏡に映った自分が自分だって分かるっていう。でどうやるかというと、気がつかれないように例えば顔の一部に塗料かなんか塗っといて、で鏡の前に立った時にその子が自分の鼻を例えば撫でてみるかってことでやるんですけど、でこういうのでその自己意識っていうのを見ると、15から18で、まあ、彼が言ったように出るわけですけど、これとそのさっきから問題にしている他者の心の存在っていうものがどうも心理論っていうのがどうも同時に発達してくるらしいっていうことを多くの人が言っていてですね、そこが面白いんです。つまりだからその新生児に意識があるかないかって問題の立て方ってまあちょっと難しいんですけども、おそらく一番面白い問題っていうのはその我々の自己意識そのものが他者に心があるっていうことの理解となんか同時に立ち上がってきて、しかもミラーテストってある意味じゃ自分の、まあ、自分のイメージなんだけど、それ外にあるものだから、だからちょっとこれ考えてほしいんですね。これまだおそらく誰もそこ細かく解析してる人いないんですけども、鏡の中の自分が自分であるって分かるってことにそのプロセスに、介在してるっていうか含まれてる要素って、ね、意外と考えてみると面白いんですよね。つまり鏡に何か映ってる人がいて、その人がなんか自分を見てて、その人が自分のだからその人が何かある心の状態を持ってるらしいんだけど、それは自分であるっていう、なんかそういう、つまり他人と向き合ってる時の状態とちょっと似てるんだけど違うことが進んでいるわけで、でそれなんか社会的な発達の過程としてその意識の生成っていうのを見るというのがおそらく面白いんですよ。でもう一つちょっと今日だからそういうテイストの話じゃなかったんでしなかったんですけど、実はですね一番面白いのはあれなんですよ。皆さん夢の中で誰かと会話したことってあるでしょ。僕も最近なんかその夢の中に出てきたんですよね。荒井勝っていう友達がですね、 NEC にいるやつなんですけど、最近何やってんだよって言ったら、あ、いや小学校とか中学校の時の同級生、それ以来会ってないんですけど、そしたらなんかその荒井勝がですね、なんかいや最近ちょっとなんかコンピューターを落っことして壊れるかどうかの実験するセクションにいるんだとか言うわけですよ。すごいびっくりしちゃって、え、そうなのかとか言ってるわけですよ、僕は夢の中で。でその荒井勝、そんなこと俺起きてる時に思いもしないわけですね。そのコンピューターを落として壊れるかどうかのセクションっていうことは世の中にあるかどうかも分かんないし、でもここがポイントなんですけど、その会話は私の脳が作り出しているわけなんですが、でも荒井勝っていうやつが喋ってるっていう形でアサインされてるわけですよね。で先ほどミラーニューロンって話をしましたけど、実は我々の心の中でですね、脳ってそんなに容積ないんで、他人の心の処理をするところと自分の心を処理するところっていうのは共通なはずなんですね、おそらく。ということはどういうことかというと、今こうやって例えば私がユニクロの方を見てきて、こういう気持ちかなと思ってるのは実は自分がそう思ってるわけですよね。でも最後の最後でそのアトリビューションを彼の心っていう形でアサインしているわけで、要するに何が言いたいかというと、その脳の中でそのある心の状態を、心的な状態を処理して、それをメタコグニションというか、そのある種メタなところから認識するプロセスと、それが誰の心の状態かってことをアサインする、最後にその属性をどこに所属しているかってことを決めるところは、おそらくコンビネーションの問題として起こっている可能性があるんですね。そう考えると、先ほどのご質問に戻るんですが、自己意識とですね、他者の心がを推定する能力が同時に起こってくるっていうのはものすごくリーズナブルで、つまり 極端に言うと心ってのは一つしかないんですよ。だってそれはそうでしょ。だって自分の脳の中で依然性を処理されてるんだから、こいつ悲しいと思ってるだろうと思ってるのはさ、自分の心の中で悲しいってことを処理するプロセスが立ち上がってるわけだから、それを最後というか別のところで、その今心の中で起こってる感情ってのは俺の感情じゃなくてこいつの感情なんだってアトリビューションを立ててるわけですよね。だからそれが当然混乱しちゃう人もいるわけで、よく言いますよね、そういうなんかその自分が本当は思ってることなのに相手が思ってると思ってしまうとかですね。だからその何が言いたいかというと、その自意識と他人 の、 他者の心の関係とかそういうのって、自己と他者っていうのがそのはっきりと分裂したものとして A と B って形で立てて、そこの二項関係で考えるっていうよりも、今みたいな感じでそのコンポジットっていうかですね、もともとはその全てのものってのは自分の脳の中で生成されているものだってことを前提に、いかにじゃあそのアトリビューションの問題としてその心理論とかを考えるかってことが一番僕は重要な問題だと思ってまして、それはぜひそこにいる柳川君っていう学生とやりたいなと今聞いてびっくりしてると思いますけど思ってるんですよね。だってこれ本当考えてほしいんだけど、他人の心って自分の考えてること以外はありえないんだから、それを他人だってアサインしてるだけですからね。ですよね、原理的に。あ、すいません、なんか話が長くなったんですか。池上さんなんか最後になんか締めるんじゃなかったでしたっけ。
いや、
え？
いや、特に動かないですよ。なんか質問は。
あ、まだ質問ありますか。あと、これ10分前ですよね。
一応、はい。
あ、はい。
他人と自分が別々っていう原理的な質問だってことと、その例えば会話ができて、
はい、
すごく分かりやすかったり、まあ、例えば同じここに一つの別行動で認識になれたりっていう、
はい、
そういうつながってる部分っていうのは、原理的には切れてるんだけど、その共通 の、 感覚なり共有できてる。普段日常で感じてるわけ
だ、ね、はい、
それっていうのはなぜ自分で、
それは一番難しい問題だから、今日ね本当はそういうことも基本的なところから解き起こしたかったんですけども、何しろ時間があんまりなかったんで、主観と客観の関係ってすごく難しくて、実はだって客観って全部原理的なものでたら主観じゃないですか。だから武田誠治という人はあんまり評判は哲学者の間ではよくないらしいけど、僕は彼の現代思想入門とかいうの面白かったんですけど、要するに彼がそこで書いてるのは、その現象論っていうのは、要するに現象学的還元っていうのはさ、なんかその有意義論みたいに見えるけど、実はそうではなくて、客観的な世界がたとえあるにしても、根本的にそういうものの成り立ちを説明しようと思ったら、方法論として主観からスタートするしかないんだっていうことを言ってるんですね。それ考えてみたら当然ですよね。だって、そういう客観的ななんか属性とか言ってたって、それって結局、方法、最後の最後は自分の脳で作ってるわけだから、だから、方法論として、その、いわゆる客観的な世界の実在を原理的に説明しようと思ったら、その脳が作っている主観の構造化説明スタートするしかないわけですよね。だからそういう視点を取ったときに、客観がアプリよりにあるっていうんじゃなくて、その主観のところから生成しなくちゃいけないっていうものを考えたときに、どうやってじゃあその客観っていう領域ができるのかっていうのはかなり重大な問題だと僕も思ってるんですよ。だから普通みたいにそれはお前主観的な話で客観的な話しか科学の対象にならないんだよって言ってるやつはクルクルパーっていうか、ほとんどものを考えてない。いや、クルクルパーじゃないけど、そういう言い方はもちろん俺も時々するし、そういう言い方が成立するドメインもあるんだけど、でも原理的な問題っていうか突き詰めた時にはその立場っていうのはどっかでごまかしがあるわけで維持できないと思うんですよね。だからそれはかなり難しい問題と感じているんですが、なんか興味持ってるんですか、その問題に。
いや、だからニュートンなんか普通に外に世界で、その方程式になりますので、こうやってクオリアっていうのに注目したときに、そこからその客観度
をどう導くか、難しい問題ですよね。ぜひ考えてくださいというわけで、池上さんなんか最後にじゃあ。
いや、これ、いいですか。
あ、お願いします。
じゃあ、頼まれてください。 じゃあこの講義大体これで終わりなんですけど、あと1回言って、先生の講義が終わるとか、